垣の良き訪れ。話、金城茂弘。
春の歌ですね。不思議なことで、その厳しい冬が過ぎると全然気づかなかったあの白い百合がキューッと顔を出してきて、そして白い花あちらこちらで咲かせて我々を和ませてくれますね。今日も生ける神の御言葉に預かりたいと思います。黙示録14章の6節から12節までは、諸々の民族、国語、国民に述べ伝えられなければならない、キリストの再臨の前に、すべての人に述べ伝えられなければならない、メッセージがあります。それは、もう何回もここで読みますけれども、これは、永遠の福音を携えてきて大声で言った大使天使の使命、神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海とその中の水とその中のすべてのものをお作りになった方を不死拝めということが、すべての人に述べ伝えられなければならない。第一、第二、第三天使の使命ですね。で、永遠の福音、神の裁きの時は来た。なぜ愛の神は裁きをなさるんでしょうか。これはまず、神様のご品性を理解することから始まります。愛の神は、憐れみの神は、義の神でもあられる。詩編の89編の14節、義と公平はあなたの御位のもとい、慈しみと誠はあなたの前に行きます。義と誠、公平と慈しみ、これは神の政府の基礎であり土台であり御位のもといであるというんです。85編の実節、慈しみと誠は共にあい、義と平和は互いに口づけする。決して義と憐れみは不可分ではありません。この二つの柱によって 神の政府が支えられているということです。だから福音を伝えるときに、神は憐れみ深い、憐れみ深いというだけでは福音ではありません。神の義も同時に解かなければならないですね。大祖統計官の251ページ、公義と憐れみが神の立法と統治の基礎であると、イージョンハイトは言っていますね。まあ、神様は義の神であられる。憐れみの神であられるゆえに、裁きをなさるときには公平な裁きをなさいます。生徒の裁き、悪人の裁き、特に皆さん、悪人の裁きにはね、キリスト御再臨の後、ある人は、千年期といって、イエス・キリストがおいでになる前に、副千年期を解く人たちがありますけれども、それは全く聖書的ではありません。キリストが再臨なさってから、天で千年期という期間、何があるかというと、悪人の裁きがあります。千年間も時を費やして、悪人を裁かれる。千年間も。本人も、滅ぶべき悪人たち本人も、全宇宙の住民も、そして悪魔自身も納得してから、人用で滅ぼされる。千年かかる。これは福音です。で、この裁きというときに、この二種類あります。まず、この世でもそうですが、徹底的な調査があります。調査審判と言います。調査審判。それから、執行審判。調査してから、そして、永遠の命に預かるか、永遠の滅びに至るか、報いを与える執行審判というのがあります。そして執行審判にもまた二種類がある。これは、キリストが再臨なさるとき、ヘブル書9章22節、あるいは、黙示録22章の12節、キリストは、聖徒たちに報いを与えるために、報いを携えて、再びおいでになるという言葉があります。で、千年期の終わりに、執行審判なさるのは、これは悪人が永遠に滅ぼされる。さっき言ったように、悪人が徹底的に自分たちは滅びに値するものであるということを認めた上で。そう。あ、調査審判にも二つあると覚えておきましょうね。これは、救われるべき生徒たちの調査。審判、裁きは、キリストの再臨の前にある。悪人の審判は、調査審判は、キリストの再臨なさって、あと、千年間、あるということですね。そう。で、これは、神様は、すべての人、この地上に、生存したすべての人を、裁くと、聖書に書いてあります。ヘブル書9章の27節に、四つの確実なことがあるんですが、一つは人は必ず死ぬことと、死んで後、裁きを受けることが定められているというんですね。もちろん、イエス・キリストの再臨の時にまで生きている間は生きている間に裁かれる。で、普通は死んで後、裁かれる。パウロは、これコリント第一の手紙4章の実説に、私たちは皆、キリストの裁きの座の前に現れると言っています。一人も逃れる人はないですね。じゃあ、何によって裁かれるその基準は何かと言いますと、神の律法であるんです。法律であるんです。憲法であるんです。そう、神の 法律というのは10回ですね。10回。そして、この神の律法は多くの人が考えているように、この浅はかなこのたった党の戒めの条項と考えている人たちがいますが、もっと深い自己犠牲の愛の律法だと聖書は教えています。律法と愛は同じです。この伝道の文の12章にソロモンはこう言っています。ことの帰するところはすべて言われた。すなわち、神を恐れ、神の命令を守れ。禁定訳では、あるいは新共同訳でもそうなっていますが、神の命令を守れというのは、神の律法、戒めを守れとなっています。これはすべての人の本分であり、神はすべての技、並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれると書いてある。善悪ともに裁かれる。もしね、裁きがなければ、私は神様信じませんね。憐れみ深い神様は、義をもって公平な裁きを必ずなされる。この地上で行われたヒトラーの悪、そしてあのピラトの悪、あの大祭司たちが十字架につけたあの恐ろしいこと、もうたくさん、そして今はもっと悪の勢力が多くの血を流しております。これこのままでいいんでしょうか。神様は愛の律法をもって必ず裁かれるということですね。これヤコブは自由の律法と書いてあります。サタンは神の律法は自由を束縛する。で、今法律を無効にしようとする国々がね、起こってますね。やがてフランスを戦慄させた同じ思想が、この世界を戦慄させる恐ろしいことがやってきます。神の律法ばかりでなくて、人間の法律も無視しようとする。フランス革命を起こした同じ思想というと何かというとね、フリーメイソンの思想です。自由、平等、博愛という名のもとに。神の律法は自由の律法であるんですね。で、そう。さっき、ちょっと戻りますが、イエス様のところに止める青年がやってきました。永遠の命を受けるためにはどうすればいいんですか？イエス様は、何とおっしゃった？戒めを守りなさい。そうね。戒めを守りなさい。どの戒めかというと、十戒のこと。もう幼い時から神の十戒を守っていると彼は主張しました。そこで、神の律法の真髄は何かということをイエス様おっしゃった。では、あなたは持ち物全部売り払って貧しい人たちに施しなさいと言われた。つまり、形はね、十戒を守っていた、ね。自分は人を殺してない、姦淫してない、盗んだことがない。けれども、十戒の本質は自己犠牲の愛である。自己否定の奉仕であるということを教えたときに、彼は悲しみながらイエス様のところを去っていったと書いてあります。そう。私は十戒守ってるかと言いますと、まず一条、私は、自信がないです。私の他に 何者をも神としてはならない。偶像を作ってはならない。神の名を乱れに唱えてはならない。一つ一つ引っかかる。そして安息日を全く清く守ってるだろうか。父母を敬え。殺してはならない。イエス様は人を憎んだのはすでに殺した。同じであると申し上げた。姦淫をしてはならない。イエス様はその式場を持って女を見る者はすでに姦淫を犯したのである。まあ、一つ一つ考えると、実戒を本当に守っているという自信はないです。そして、この実戒をまとめてイエス様も二つにね、まとめられましたね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なる汝の神を愛せよ。本当に自分はそうしてるだろうか。同じように、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの隣人を愛せよ。そう。神様の裁きは徹底的な裁きです。裁きの日には、人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならない。そう。我々の取った行動、全部記録されている。天にも、我々の頭脳にも。言葉も、そして、我々の隠れた罪、そして、動機も、機会が与えられたら犯すであろう罪も、みんな裁かれるんですね。徹底してます。そう。すべての悪い言葉、利己的な行為、義務の怠慢、隠れた罪、巧妙な偽善行為、天からの警告や権責をなおざりにしたこと、警告すべきなのに警告しない、これも問われる。機会を活用しなかったこと、良きにつけ、悪しきにつけ、及ぼした感化とその範囲にわたる結果など、みんな裁かれると、言うんです。我々はよくこの国会、森友学園の問題、加計学園の問題、今もう長い間論議されてますね。そして証人が出てきます。そして質問に答える、質問に答える。で、こうこうこういうことがありましたと、何月何日に記憶にありません。覚えがありません。そう。私たちは犯したこと、自分が放ったこと、僕も忘れてる。いっぱいある。けれども、神の裁きの時には、神様は正確な記録をしていらっしゃる。そしてサタンも正確な知識を持っている。私たちは忘れていても、ああ、そうなると、大変ですね。そう。マラキ三章の一節にね、あなた方が求めるところの主はたちましその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。その来る日には誰が耐え得よう。その現れる時には誰が立ち得よう。その来る日には誰が耐え得よう、誰が立ち得よう、これはキリストの再臨の時を言っているのではないんです。これは調査審判の時に誰が神の前に立ち得ようかと言っているんです。この神様の徹底的な調査の前に、もう我々の奥深く一つも 見逃さない神の律法、これは我々耐えることはできません。で、ローマ書の信仰による義人を説いた、福音を説いているローマ書の3章から8章までの間に裁きというのが10回出てきます。そこで彼をパウロはこう言っている。義人は一人もいない。もう神の律法の言うところは神の元にある者たちに対して語られている。それはすべての口が塞がれ、未信者も信者もすべての口が塞がれ、全世界が神の裁きに服するためである。神の裁きに服するというのは、人は神の裁きの前で断罪され罪あり。だから神の裁きの前に立ち得る者は誰もいないんです。しかし憐れみの神様でもいらっしゃるから、また素晴らしい希望を与えられる。後で出てきます。我々を打ちのめして、ああもう私は救われないというのではなくて、救いの道を開いておいでになるんですね。で、いつ裁かれるのかということ、今日特にこのことは時間を費やしません。使徒行伝の17章の31節に、ある人はね、もう神の裁きはもう済んだという人たちがいますけれども、パウロは神は義をもってこの世界を裁くためその日を定めていると書いた。いつから裁きが始まる、調査審判が始まるということは、これセブンステアアドベンチストは聖書の予言から確実に知っています、ね、1844年10月22日から、死んだアダムからアブラハム、死んだ義人の裁きが始まっているということが聖書の予言でわかります。実に驚くべき予言でありますが、これは今やりません。ウィリアム・ミラーをして驚かせた予言でした。ね、この歴史的に考えると、バビロン、そして次にペルシャが起こって、ギリシャが起こって、異教ローマが起こって、そしてローマの次に、異教ローマの次に、その分裂したヨーロッパから小さい角が出てきて、散々悪さをすることがダニエルの7章に書いてある。ダニエル書8章にも書いてある。その今まではバビロンとペルシャ、ペルシャとギリシャの戦い、ローマとの戦いというふうに横の戦いでありましたが、この小さい角というのは糸高き天にいます神様に戦いを挑んでくる権力であるんです。これはじゃあどんな権力かというと、まあこういう結論が書いてますから。これは、はばからなく言うことができます。異教ローマを継いだ法王教ローマです。で、その7章と8章を見ると、いつ調査審判がなされるかというと、この1798年法王権は致命的な傷を受けた。ポーロ6世がナポレオンの将軍のバルセイ将軍によって、捕らえられて政治権力を失墜した。そして、致命的な傷を受けて、その後に現れる、ごめんなさい、後に調査審判がなされるということがわかります。7章を見ると。裁きの時ですね。で、8章を見ると、これはいつからと書いていることがわかります。これは、キリストの、1798年の終わり、あと、キリストの再臨の前に調査審判がなされる。今日細かいことはやりません。ね、これ、1840年計算すると、ぴったり合うんですね。はい。 しかしね、今日強調したいのは、この神の裁きは公平で福音であるということ。良き、福音というのは良き訪れです。良き訪れね。これをと、良き訪れ。そう。good news。裁きは good news。良き訪れであるというんです。なぜかというと、神の律法を守りうる人は一人もこの世にいません。一人もいない。みんな断罪です。義人一人もいない。すべての人、迷ってしまって、すべての人、罪を犯した。けれども、神の律法を守ることができないゆえに、神の義が、つまり私たちを救う、神の良き訪れが、律法とは別に、表されたというんです。どういう意味かというと、神は、御子イエス・キリストをこの世に送り、人間として送り、人間として生きた。そして弱い人間の性質を取られて、ただ天父に対する信仰によって、天父に頼ることによって、依存することによって、神の律法を完璧に守られた。罪が一つもなかった。私たちと同じ肉を取られて、そして罪の肉の様で罪のために使わされた御子イエス様は、肉において罪を罰せられた。つまり、私たちと同じ罪を犯す可能性を持っていたけれども、神の律法を完全に守って、罪を罰せられた罪を一つも犯さなかった。キリストは、神に立てられた私たちの知恵であり、聖であり、キリストは我らの義であるんです。だから私たちが救われるためには、神様に義として受け入れられるためには、そのキリストを受け入れさえすればいいんです。ここに希望がある。人間の唯一の希望、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。御子を信じる者は、イエス・キリストを私の義であると受け入れる者は、一人も滅びない。一人も。ああ、これは、創世記から黙示録に至るまで、全部この聖句に集中して、神様の贖いの物語が、この集中されている聖句であるんですね。一人も滅びないで永遠の命を得ることができるようにしてくださったというんですね。そうね。これは、そう、これが、裁きが良き訪れであるという第二の理由は、イエス・キリストは世の罪を取り除く神の子羊であられた。イエス・キリストが私たちから罪を取り除く時はいつかというと、この最後の贖いの日、死聖所においてイエス・キリストが裁きをなさるその時に、私たちから悔い改めて素直に神様のイエス様の身元に来る人の罪を全部取り除いてくださると言うんです。このね、この、ダニエル書の7章の22節を見ると、誰のための裁きかということが書いてあります。ついに火の老いたる者が来て、ついに。裁きの時が来て、意図高き者の生徒のために審判を行ったと。信じる者のために、まあ、これはね、裁きは怖い怖いと私ずっと思ってたことがありました。神様徹底的にね、私が忘れたことも知らない罪も 全部徹底的に裁く神の前に出ることができないという恐怖、不安がありましたけれども、裁きは生徒のためになされるということが書いてある。で、この日、これヨムキプールと言います。イエス様が十字架にかかって、そして、生贄を捧げる、神の子羊として生贄を捧げられて、そして天の聖女で大祭司として働いて、そして1844年贖いの日、ヨムキプールの日に、何と書いてあるかというと、この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に、もろもろの罪が清められる。何のために裁きがなされるかというと、何のためにすべての罪の記録を調べるかというと、私たちのために最後に全く清め、すべての罪から清めるため、贖いということを清めることと同じことです。そしたら、イエス様はこの地上に私たちを迎えにおいでになるんです。そして、この死聖女での、聖女のね、あれで、まあ、救いというのは、罪の処理というのはね、イエス様十字架を信じたら、永遠の救いだと言って、子羊イエス様についていかないで、そして、その最後の祝福も受けようとしない人たちがいます。これは、死聖女において大祭司が、憐れみ深い大祭司が、永遠に私たちの罪を許すだけでなくて、義人の、許しと義人が完全なものとするだけでなくて、この世の汚れに二度と染まないように、我々の罪を永遠に除去して、永遠に安全なものとして額に印される。この働きがあるんですね。この、その時、教会は初めて、シミもシワもその類のものが一切清くて、傷のない栄光の姿に変えられる。すると、花婿をイエス様を迎える準備ができるんですね。今日、教会はそうなってません。教会内に本当に神様を悲しませる。イエス様は今も十字架の苦痛を持っていらっしゃるというんですね。そう。しかしこういう状態になった時に、こうして新しい契約が完全に成就する。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。その日その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらない。ユダの罪を探しても見当たらない。そして永久に聖なるものと唱えられると言うんですね。だからこれは裁きは永遠の福音です。私何回も言いますけれどもね、犯した罪、嫌な罪、夢で思い出すことがある。勉強してて思い出して勉強が集中できないこと。それをね、全部消し去ったら、思い出すことができないほどまでに我々を完成してくださるんです。イエス様ももう思わないというんです。こんな福音があるでしょうか。これをイエス様も天の聖女でなさっておられるんですね。はい。裁きが良き訪れであるその理由の3、我々は教会生活してると、あの人この人牧師、ね、人の欠点がよく目につく。そして悩むことがあります。 けど悪人のために心を悩ます必要はない。なぜかというと、詩編37編の一節からこう書いた。悪をなす者のゆえに心を悩ますなと書いた。不義を行う者のゆえに妬みを起こすな。そして4節、主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。他人の欠点を見て悩むことがありますね。あの人がこの教会にいなければ、あの人の派手なこと、あの人の言葉遣い、あの人の行動、本当にもうそれで悩まされることがあります。これはどこ行ってもそうです。で、そうね、これ聖書の中に時々矛盾のように見える時があります。これは詩編の37編ですけれども、詩編の73編にも同じようなことが書いてあります。でエゼキエル書9章にはね、嘆き悲しむ人たちに因を押しなさいということもある。そして贖いの日に、7月10日ヨムキプルの日に、イスラエルの民は仕事を辞めて断食して聖所の周りに集まって、そして魂を深く探って魂を悩ました。口語訳では身を悩ましたというけども、魂を悩ましたと書いてある。で、嘆き悲しむ人たちに、教会で行われているあの不義、いろんな悩ましいことをこう見て嫌になることありますね。で、それと悪をなす者の家に心を悩ますな、不義を行う者の家に妬みを起こすな、ちょっと矛盾してるように見えますね。で、自分の標準が高いと、標準に達していない信仰の弱い人、あの人の食べ方、あの人の言葉遣い、あの人の着方、いろんなことをね、見て悩んで重荷を負うことがあります。自分が傷つけられることがあります。けれども、悪人のために目を悩ますなって、神様に委ねなさいって言うんですね。私、ロサンゼルスにいるときに、ロマリンドのパブリックヘルトで健康のことを勉強してましたから。で、なんて言うんですか。みんなが食事一緒に持ってきて、パトラックで、いろんなが出てくる。そして、魚持ってくる人もいるし、で、チキン持ってくる人もいるし、パンチといっていろんなものを、いろんな色のジュースを持ってくる人もいるし、これは健康に良くないんだなとも思っていた。けども、指摘する代わりに、裁く代わりに、健康教育改革をやっていたんです、教会で。そしたらね、歯医者さんが第一に健康改革を始めた。そしてみんなやっぱりさらに良い健康の法則に従っていこうということで、随分改革されました。で、だからもう戒めることは戒めなさいとも書いてますからね、聖書にね。だけども愛を持って他人に注意するということは、柔和な心で持って注意することはいいことですが、悩んで、もうあの人がこの人がって言って悩んで裁いてばっかりいたら、自分が傷ついてしまうんですね。聖書ではなぜ兄弟を裁くのかと書いてある。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのである。人を裁くなと書いてある。人を裁くな、そうすれば自分も裁かれることがないであろう。 ルカ6章の37節。人を裁く権利はない。なぜかというと、時々ね、自分で復讐した。裁いて復讐しようとすることがある。ローマ12の19節、自分で復讐をしないで、私が復讐するから私に任せなさい。そうすると、もう、他人の欠点や、不義を見て悩む神、代わりに神様に全てを委ねて、そして、生活するということは非常に大事なことですね。賛美と感謝ほど健康の、心身の健康を増進するものは他にないと言われていますが、そう。いくら不義を見て悪を見ても、もうその、自分の魂を悩まして、自分を傷つける代わりに、感謝と賛美、必ず神ご自身が復讐し、神ご自身が民を裁かれるということを覚えて、任せて、平和と、そして喜びの賛美の生活を送るということは大事なことですね。私を裁く方、これね、そう。私を裁く方は主である。先走りをして裁いてはいけないとも勧告されてますね。なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある針を認めないのか。まあ、他人の欠点、不義はよく見える。自分の欠点はよく見えないことがありますね。及川先生のね、本にキリスト教徒はどんな教えかという56ページに、他人を裁く権利はないし、そして自分を裁く権利もないというふうなこと書いてあります。我々人間には他人はもちろん本当は自分を裁く権利も与えられていない。そうなのかなと思いました。これを裁くことのできる方は神のみ。ですから我々は自己に対する裁きをも神の御手に委ねることですと書いてある。自分自身の欠点、品性の欠点を見て、そして、嘆いて、そして自分を裁いて、自分は救われないんじゃないかと失望することがあります。自分を裁いてはならないというんですね。サタンは、黙示録の12章の実節を見ると、サタンは訴えるもの。神の裁きの前に出ると、サタンは我々をこの検察官として一つ一つ我々が告白して許した罪も忘れている罪も全部さらけ出す。そして訴える。夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者はサタンだと言ってるんですね。しかし幸いのことに、イエス・キリストは我々の弁護士となってくださる。中保者となって立ってくださる。悔い改めと、そして信仰を持って、イエス様を弁護士として仰ぐときに、偉大なる、その、最も有能な、全能の中保者は、我々のために、弁護してくださるんですね。調査審判、生ける者の裁きにまだ私たち映ってません。いつ映るか、これは各時代の大総統にどれほど速やかに映るかわからないけれどもね、 シグナルが、生けるものの裁きに移るシグナルが与えられると言われています。これは、この研究をまた別の研究にしたいと思いますが、サタンが我々を今でも訴えるときに、自分自身の姿を見させて失望させるときに、我々はどうしたらいいでしょうか。サタンは何十年教会行っても変わってないじゃないか。いくら信心しても血管は治らないじゃないか。変えられないじゃないか。韓国にね、チェンジという、もうイエス様のご再臨の前に変わろう。イエス様の姿に変えろという意味のチェンジというウェブサイトがあります。変化。変えられなくちゃいけないんです。けれども、サタンはいつも何十年経ってもあなたは変わってないじゃないかというと訴えてくる。そして失望させる。サタンが訴えるとき、何と言ったらいいでしょう、我々は。キリストイエス、罪人を救うためにおいでになった。私は罪人の頭です。そう。私たちが罪人であることを認めること。これが救いに至る資格であるんですね。サタンよ、退けという権利が我々に与えられている。だから、裁きというのは素晴らしい福音であり、そして、良き訪れであるということです。ね、はい。賛美歌の、これは何番ですかね。9-2、206番、歌いましょう。Thank you. 天皇父様、あなたは御子イエス様を私たちの身代わりとしてこの地上に、地上で、罪のない生活を送らせて、身代わりとして私たちの代わりに死んでくださって、今、憐れみ深い大祭司として裁き主として、今、天に取りなしをしておられることを心から感謝いたします。この世には悪や不義が満ちております。本当に悩ましいことがありますが、それも復讐する神様にすべてを委ねて、そして公平な裁き主であられるイエス様に任せてこの世を過ごすことができますように。そして私たちにも訴えるサタンがやってきて、打ちのめそうとすることがあります。行くたびも私たちはその失望という矢でいられて立ち上がれない状態に陥ることもありますが、その都度神様はイエスを見上げようと言っておられることを感謝いたします。どうぞ、やがて我々が徹底的に調査されるときに、私たちには偉大な弁護士がおられること、そして悔い改めと信仰を持って御前に来る者を決して拒むことをしないと言われる、その約束を信じて、どうぞ今後賛美と希望と平安を持って過ごすことができますように。褒美を垂れていらっしゃる方々、またインターネットでこの礼拝に参加しておられる方々、突然どんな試練がやってくるかわかりませんが、主よ、あなたが私たちの味方であるならば、何も恐れることはありません。すべてを御手に委ねて、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那木神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com ry.com